皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウネフトと
ウィティと
ウママです。
9月30日配信第295回駆け上がりラジオのお時間です。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ね。ラジオ体操のオープニングっぽく始めてみましたけどね。うん。わかりました？
NSK っぽいなとは思っていたけど、ラジオ体操ね、確かに。
ラジオ体操こういう始まりでしたよね。うん。なんか、夏休み、ね、朝6時半に集められてよく聞いたなという思い出がありますけど。まあ、だからといってね、何にもないんですけど。
ちょっと理由を伺いたかったっていうのはあるんですけど。
いや、何の無計画のまま始めて、あ、NHK っぽいなと思ってそのままスタートしたっていうね、それだけなんですけど。9月30日ですよ、皆さん。もう、今年も、残りあと3ヶ月。早いですね。
そうだね。
10月、11月、12月で終わりというね。
一桁台が終わりますね。
はい。まあ、ホネスト恒例のね、当たり前のことを当たり前に言うという、まあそんなところでございますけど。どうですか？もうだいぶ寒くなってきたんじゃないですか？
うん、まあこの時期、風ちょっと引いてる人が多くなりましたね。周りに。
まあ朝と夜がね、ちょっと寒い、涼しいな。
冷え込みますからね。うん。まあね、ぜひ、体調を崩さないようにね、皆さんには気をつけていただきたい。この時期になると毎度同じことを言う本音人でございますけれども、
うん、もう8回ぐらい言ってるかもしれない、ね、過去、ね、
いやそうですよ。まあ今回、いやでも多分9月の30日ぐらいが、まあ10月の末ぐらいにもう一回言うんだろうね、多分ね、
うんうん、まあ大事なことですからいいんじゃないですか、うん、繰り返してね、
まあ、そうですね。
あ、また同じこと言ってるねっていうのももう5回ぐらい言ってる気がする。
そうだね。そうそうそう。
セットですか？
そうなんだよ。
組み合わせて、やっと1パターンって感じだった。
そうだね。そこまで言っての1パターンみたいなね、感じになってきちゃったんですけども。まあね、ぜひ。まあ、当たり前のことは当たり前に言うっていうことも大切ですから。
まあ、NHK っぽいというところでそういうね、そういうとこしれっと言っちゃう。
そうですね。まあ大体テレビとかも一緒ですよ。当たり前のことを同じことを毎年また言ってんなみたいなことを言ってますからね。
うん。
まあそれと同じことをただただ言ってるだけなんですけれども。ねえ。まあ特に喋ることないんで、なんか最近ありました？お二人。いいっすか？なんか。
なんだろうね。
気になることとかないですか？
うん、なんかね、専用に準備してこなかった。
専用にはね。確かに。
いやいや、まあ。じゃあ、お便り行っちゃいましょうか。お便り来てますからね。
いいですよ。
うん。
はい。
うん、
じゃあ、お便りを紹介させていただきたいと思います。
はい。
お問い合わせフォームにね、お便りフォームにいただきました。お名前、これはロローさんでいいですかね。
うん。
ロローさん。タイトル、楽しみに聞いております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
内容でございますけれども。2012年に一度お便りしてから随分と時間が経ちましたが、始まった時からずっと聞き続けています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。始まった時からずっと聞き続けていただいている。うん、いらっしゃいましたね。
いらっしゃいましたね。
駆け上がりラジオと共に生まれた子は8歳になり、もうそうですよね。そういうことですよね。小学3年生。毎日元気に学校に行き、野球をして駆け上がっています。と言いたいところですが、今はアメリカに暮らしており、うん、親よりも英語が堪能なバイリンガルになってしまいました。
あ、すごい
いいですね。
すごいですね、アメリカに来て1年過ぎた頃から日本語よりも英語を話すようになり、子供の吸収力ってすごいなと思うとともに、アメリカの教育における受け入れ体制に感謝しかありません。
うん、
日本人がアメリカで生活するのはとても快適です。アメリカの子供に対する対応、態度、制度に異国の人間も全くの不利で受けることができることに驚くとともに、日本の未発達な部分をとても強く感じます。
うん。
英語で、英語が全く話せなくても、公立の普通の地元の小学校に行くことができ、ただでスクールバスにも乗れます。英語に関しては毎日1時間ほど、英語が第二外国語の子供のための特別授業があります。第二外国語じゃないな。英語は第二言語の子のための特別授業があります。うん、それもフリーです。大人もライブラリーで、英語の授業をフリーで受けることができます。
うん。うん、
ライブラリーじゃないね。ライブラリーだね。
まあ、いや、そこだけ。
まあ大丈夫ですよ。
じゃライブラリーって言うとなんかさ、なんかコンテンツの保管庫みたいになっちゃうから。
ああ、なるほどね。
図書館ですね。ライブラリーですね。はい。はい、地元のライブラリーでは、絵本から CD、DVD、ゲームソフトに至るまで、一人50個までタダで借りることができます。はぁ、
ね。
なので、レンタル屋さんはありません。これすごいですね。もちろん少ないですが、日本の本、CD、DVD もあります。
なるほど。図書館でゲームソフトまで借りられるとあんまないような気がしますね。
ないね。
うん、DVD、CD ぐらいだったらまだあるかもしれないなと思う。
そうだね。
うん
うん、ところによって、まあ、ちょこちょこあるでしょうね。
うん、
現在、夫の会社からの駐在という形なので、ビザで住んでおり、選挙権がないのと、アメリカに税金を納めていません。うん、日本で納めています。また、私は駐在に帯同の妻という形ですが、働くこともできるそうです。ほう。先週話されていた、産休に関しては詳しくわかりませんが、幼稚園や小学校の子供の行事には、平日でもほとんどの親が出席しています、
うん。
結婚したら、子供ができたら、より一層仕事に邁進するなんてことは全くなく、ほう。誰もが引き継ぎなどもせずに会社を休みます、
うん。
バカンスでも同じで、私も子供の健康診断の予約に担当の医師に1ヶ月以上待たされました。あ、アメリカらしいですね。
これはお医者さんがバカンスみたいな感じなのね。
そういうことですね。
なるほどね。
様々な面で日本とのギャップを感じます。日本人はアメリカで暮らすことができるけれど、多分アメリカ人の妻、母親という立場の人は日本では暮らせないと思います。うまく表現できませんが、窮屈すぎます。
うん、
長々と書いてしまいました。皆さんの話す話題が日本から離れたところからでもとても興味深いことばかりで毎回楽しみにしています。これからもずっと続けてくださいね。おまけ、実はこのメールを初期のメールアドレスに送ってしまい、今は使われてないのかなと思い送り直しましたということでいただきます。すいません。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほどね。アメリカですって。
バカンス取れるとか、休みやすいっていう面では、羨ましいものの、お医者さんに1ヶ月待たされるという面では、ちょっと困っちゃうケースもあるのかな、みたいなね。
まあ、そうですね。でも、アメリカの、なんでしょうね、うん、医療事情って日本とは全く違うじゃないですか。まあ、保険制度が違うからっていうところもあるんですけど、うん、まあ、お医者さんというところに気軽に行ける国ではないのかな、とも思ってたりするんで。
うん、なんか、オバマケアとかいう話がね、あって。
あ、そうですね。オバマケアも。
そう。あの、普通に病院にかかれ、保険料が高くてか、なんだっけ。民間のところに登録するからめっちゃ高いんですよね。うん、
そもそも、あの、国民皆保険がないですからね。うんうん、その日本みたいにこう保険、国民であれば、ある程度国が負担してくれるみたいな、その医療費っていうところがなくて、うん、保険に入るのもすべて民間のね、ところですから、だいぶ高くつくっていうところで、やっぱりその貧富の差によってね、入れない人が、結構いるんじゃないかっていうところもあって、オバマさんが、じゃあそれをケアするためにどうするかみたいなところを、まあいろいろ策を練って、オバマケアという、言われるものがね、できたんですけど。
まあその、入れない人がいるっていうことは、うん、誰もが気軽に行けるわけじゃないのに、こんなに予約に1ヶ月以上待たされるっていう状況なんですよね。
うん、そういうこと。
だからそれがなんか、あの、しっくり来ないな。と思って、ね、
医者が少ないっていう、
うん、そうかもしれないし、ちょっとそこがね、うん、どうなんでしょうっていうね。
あとまあ場所によっては、お医者さんではなくどちらかというと薬剤師の方にまず見てもらうとか、あの、うん、病院じゃなくてドラッグストアの中に、あの、要は風邪薬出してくれたりとか、うん、あの、簡易的な予防接種とかを受けられるサービスをやってるドラッグストアも、あの、アメリカではあるんですよ。日本ではありえないんですけど。
うんうん、
だから、軽い症例のものは、あの、基本的には、自分たちで、 ドラッグストア行って直せよ、みたいな、フードがアメリカの中に結構あるみたいで。
うん。
だから、お医者さんって、なんか日本では、軽くてもお医者さん、ちょっと重くてもお医者さん、みたいな感じですけど、うん、ちょっと立ち位置違うのかな。だから、まあ子供の健康診断というところなので、まあ病気っていうことではないんで、もしかしたら、こう、ね、自分の担当医師が、休んじゃってっていうことはあると思いますけど、
うん、
なかなかこう日本の感覚でね考えるとちょっと違うのかな。まあしかもお医者さんもまあ別にまああんたが来たいから来るんであって僕のねバカンスは優先させてもらうよみたいな、
うん、そうだよね。
まあそんなことなんだろうと思いますけどね。うん、
なるほどね、
ま。なかなかねこう国が違うといろんなことが違う。レンタル屋さんがない。なるほど。そうですか。
まあ人によって日本が合ってる人も中にはいるかもしれないし、
うん、
アメリカ式の暮らしもがすごいぴったりですという方もね、大勢いらっしゃるんじゃないかなと思って、
ね、
うん、
自分に合ったね、国が選べる時代に、まあ、なんかなってきたんじゃないかって思いますよね、こういうお便りいただくと。
うん。うん、まあ必ず日本でね、暮らさなきゃいけないっていうわけでもないですしね。うん、まあどっかのね、某英語教師はいろんな国で毎回同じ笑顔で写ってる写真をフェイスブックに上げてますけども、
まあ、まあ、そこまで世界を渡り歩かなくてもいいんじゃないかって思いますけどね。
そうですね。まあいろんな観点ありますよね。これ以外にも食べ物の観点とか水の観点とかね。まあ、うんうん、やっぱりいろんなところを知るっていうのはやっぱ面白いですね。それね、自分がどこに合ってるのかってちょっと考えるきっかけにはなりますね、うん。
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。なんかね、面白いお便りでございます。面白いというか、興味深いお便りでございますけどね、うん。はい。ということで、早速、今回のコンテンツの方に行きたいと思いますけれど。今日はかける財務のグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はですね、あまり内容のないニュースをですね、取り上げようと。ニュースというかですね、なんていうんだろう。一応ニュースとしては、インスタ映え、フォトジェニックに対する男性の本音という、ページを貼り付けたんですけれども。だまあ、まあ、インスタ映えっていう言葉とか、最近テレビでよく見ますと。
はい。
うん。で、批判する意味は全くなくて、
お、
なんていうのかな、懐かしい気分に浸ってしまったんですね。
ほう。
で、なぜかというと、まあ、そもそも、インスタ映えとかフォトジェニックって、この写真写りが良いとか、おしゃれに見えるみたいな意味で、うん、まあ、用いられて、で、まあ、インスタ映えする写真を、インスタグラムとかね、SNS に投稿するといいねとかコメントとか、フォロワーをたくさんもらえるみたいな。
うん、
まあ、そんな感じだと思うんですけども。
はい。はい、
なんか、それに対して、男性の本音みたいな、ニュースが出てますと。
うん。
なんかこう、昔もこういうのあったな、みたいな、こう、懐かしい気分でこう見てしまう。
はぁ、あ。
うん。そんな話をしたいなと。
全然しっくりきてない。
内容なさそう。
なんか、懐かしいっていう気持ちがグリーンティーさんの中にあるから。
うん。そうそう、まだ私たちにね。
どこまでついていけるのかってい
う。そうそうそう。そこを開示してもらった上で、はいはい、確かにってなるからね。
ええ。なので、その懐かしさの部分に関しては、本編で。
はい。
話をしたいなというふうに思います。はい。
はい。では後半井戸端です。馬尾さんですけれども、馬尾さん、はい、今日は
たびたびね、電車のマナーの話を井戸端カオスでやって、特に内容をね、こっちもね、内容がない感じで終わってい くことが多いですけれども、
はいはい、
今日はその中でもちょっともう少し絞ってですね、
もう、
抜かす人、譲る人っていう二つのキーワードというかね、分類のもとにね、
抜
かす人もいれば、譲ってくれる人もいる。この人間ドラマについて語っていこうと、いうふうに思っておりますと。
はい。なんか、ゆるいっすね、今日ね。
うん。
全体的に。盛り上がればいいんですけど。
そうね、ゆるいっすね。うん、はい。 まあいいでしょう。たまにはこういう緩い回もあっていいのかなと思いますけどね。では、早速かけらジャムスから参りましょう。
はい。ということで、かけらじタイムズですけれども。まあ、タイトルはインスタ映えを突き詰めた後に残るものということでお話をしていきます。インスタ映え。これ、お二人はいつ頃この言葉を聞きましたか？初めて聞いたのはいつぐらいみたいな。
覚えてないな。
気づいた時は。
まあ、今年入ってからだと思いますけどね。
まあ、そうだね。気にし始めたのはそれぐらいかな。うん、
インスタ前だけだったらまだいいんですけど、フォトジェニックっていうのがね、
うん、
個人的には許せないですけどね。
なんで？
じゃあ、あんまり僕、しっくりきてないっていうか。
意味が
普段で使ってない。
こう、初めて使っ、インスタ前は、インスタグラムに、となんかに入るっていう直接的な意味があるじゃない。
うん。
フォトジェニックってなんかすげえ一般用語なんですよね。
まあ、そうそう。
いや、で、なんで突然今使い出すのみたいな、そういう
唐突
感がある。
フォトジェニックという言葉が嫌いなわけだから。
そう。
なんで今頃って話、ね、
そう。だから、フォトジェニックって言葉自体はすごく多分いい写真写りのいいという、普通の言葉なんだけど、それを普通に使えなくなっちゃう感じがして嫌だっていう。
流行りに乗っちゃう。普通にフォトジェニックなのに、それ言ったら今時だね、みたいなこと言われるのが嫌だってこと、ね。
そう。
ああ、なるほどね。
というね。まあ、そういう愚痴から始まってしまいましたけれども。はい、まあ、先ほどちょろっと話しましたけども、このインスタ映え、という言葉が流行る一方ですね。まあ、このインスタ映えとかフォトジェニックっていうのに対する、まあ、批判みたいなのも、まあ、湧き上がってきていると。
うん。
批判ですか？
例えばですね、うん、まあ、そのインスタ映えに群がる女子たちを馬鹿にする用語で、インスタ映えというのがあって、この映えの部分が虫のハエという感じになっているんですね。インスタ映えなんていうね、言葉も出ていてですね。まあ、例えば、どういう人たちをその批判するのかというと、まあ、インスタ映えした写真を撮るために、まあ、話題のね、京都の和スイーツみたいな、まあ、カフェに入ってですね。
はいはいはい、はい。
で、写真だけ撮るんだけど、ほとんど食べずになんか残していくとかですね。捨てちゃうとかですね。そういう人がなんかいるみたいな、いうのを批判したり。
なんかソフトクリームのやつ食べきれずに捨てちゃってたっていう、なんかこう、なんだっけ、女子高生だっけ。ちょっと話題になった気がしますね、うん、どっかで。まあ、あれはインスタだったのかどうかは覚えてないですけど。
そうですね、SNS の何かかもしれない。まあそういうのはなんかあったりですね。まああとはその危険な場所で、平気で写真を撮って、いる。まあ、もしくは迷惑になるような行動を撮る。例えばその道路のど真ん中で5人ぐらいでジャンプする写真をですね、普通に交通、
ね、
車通ってんのにやるとかですね。
バカだね、ほんと。
だからそういう行動もなんか散見されるということで、このインスタ映えという、まあ、映えというね、虫の、漢字を当てた単語も出てきていると。まあ、そんなような話がですね、今日、添付でね、リンクでお二人に渡しているところには書いてあると、うん、いうことなんですけれども、はい、まあ、こういうのをこう見るとですね、まあ、私ももうインスタグラムやってないので、なんていうのかな、あんまりこう当事者的な感じでは見れないんですけれども、なんか、振り返ると、こう、インスタグラムだろうな、なんだろうと、この SNS に、こう、すごく熱中した時期ってあったなって思い始めたんですね。
はぁ、
あ。つまり、まあ、インスタ映え、インスタグラムのこの群がる人たちほどではないかもしれないけれども、なんか必ず、人生のどこかで、こう、SNS にこう、疲れたというところまではいかないけれども、SNS 楽しいなって思える瞬間があるんじゃないかなってちょっと思い始めた。
お、
Facebook ですか？
Facebook だけで、僕らで言うと多分、僕個人的な話で言うと、ミクシーに最初に触れた時が、ああ、これ面白いな、すげえなって思った瞬間だったんですけども。
まあ、新しかったしね。
そうそうそう。
うん。
お二人ってそういう経験、なんていうか感じないですか？自分の過去を振り返って。今はそんなにないと思いますけど。
ロム線だったんでね。ミクシーにしても、フェイスブックにしても。うん、
ロム線って言ってみんなわかるのかな？
わかる。まあ見るだけの人っていう意味なんですけど。
うん、
自分からはあんまり投稿しないと。
ああ。
だけどやっぱりみんなの様子がちょっと気になって。
うん。
見ると。
うん。
その時からちょっとこう意識高い系の人が自己啓発の話を長文で書いたりとかつぶやいたり綺麗な写真載せたりっていうのがあったんで、まあ昔からまあインスタに変わるものはあったんだなというのはね、
うん、
ありますけど、ただ人口的にはインスタって女性が多いですよね、
うんうん、
これまたなんでなんでしょうかね。
まあ、写真という、何ですかね。おしゃれな
生き物、
写真、SNS みたいなイメージがついちゃってるからですかね。
そういう生き物だから。
うん。
承認欲求をみんなからもらいたいからでしょ。
うん。
あれかな、そうそうそう、昔さ、プリクラの手帳とか持っててさ、みんな、
うん。
ああ、それに近いんじゃない？
ちょっと近いのかもしれない。
うん。
あ、その
感じ、ね、あれは自分だけど、あくまで全部。
うん。
うん、こう、そのインスタはさ、なんか充実してる感をみんなに発信できるじゃん。しかも、写真投稿すりゃいいわけだから、
うん、
あれは。インスタはね、特に。
文書かなくていいですね。
あ、そうそうそう。なんかね、その、シャープ何々、シャープじゃねえな。まあ、ハッシュタグね、ハッシュタグ何々みたいなのをバンバン書くんだろうけど、だいたい、もう、その、手軽、
うん、
これ、おしゃれやんみたいな。私、充実してるやんみたいな。
うん。
そんな人。
いや、いいのか。なんかわかる気はする。だって、いいねとか、コメントとか、フォロワー、これがやっぱ基準になっていて、どんだけ写真を、そう、どんだけ写真を上げても、いいねがつかなかったら、多分何もやらないんだと思うんですよ。
うん。
みんなが見せてくれると。
うん。いや。本当にザ・インスタってどういうイメージなのかなっていうのを共有をね、
うん、
ちょっとみんなの認識も合わせたいなと思うんですけど、女子の投稿者に多いのが、手元を拙者で写してネイルのね、
うん、
あるある。
ないですか。
うん、
あとは、まあ、スイーツとかなんだけど、
うん、
ちょっとこうセピアとかなんかこう、はい、色加工して
ね、
うん、質感変えてる写真。だから必ずしも自撮りに限らないんですよ。
あれはインスタの機能でもついてるからね。
ついてるからね。
と色を変える
み
た
いなね。どのアカウントの人見ても、あんまりオリジナリティがないなっては思ったんですね。みんな同じようなの撮ってて、どのあたりから自分の個性をそこに投影していくんだろうっていうね。
多分ね。
もうあれは、なんだろうな、自分の個性を出すというよりも、いかにインスタの型にはまれるか、競争だと俺は思ってるからね。
うん、多分
私が、キングオブインスタで、キングというかね。
そうそうそう。
クイーンオブインスタなのよ、みたいな。
そう。ザ、インスタでしょ、私。いや、もちろん違う人もいるよ。大半の人が違うんですよ。
うん、
一応ね、誤解のないように言っておきますけど。
まあ、イメージの話ですから。
そう、イメージの話で、うん、インスタやってる人が、みんながみんな、見て、私とは思ってないのはわかる。
完全バカにしてる話に出てきちゃってる。
いや、わかってるんだけど、まあ、一部でやっぱりそういうね、人がいて、かつ、それをするために、本来、ね、無駄にならなかったこととか、無駄になったりとか、してるわけですから、うん、ご飯とかで言うとね、うんまあ。それは違うんじゃないかなと思うけどね。
そう。で、まあ、個人的にはですね、まあ、そのように熱狂的に、なっているというのは、まあ、気持ちはわからんでもないですね。自分自身も Facebook とか Mixi とか書いて、いいねとかコメントがもらえると、まあ嬉しいんで。
まあまあ、ね。
というのはわかるし。
そうですね。何と繋がってるよっていう感じになって。
そうそう
そう。楽しくなります、
ね。うん。で、なんかそのために、まあ、一時期 Facebook とか Mixi で結構僕も写真を上げてたこともあったから、
うん。
まあいい写真が撮れたら上げようかみたいな感じの、な感覚もなんとなくわかる。ただ、うん、やらなくなったんですよ、個人的に僕は。Facebook とか Mixi とか、うん、まあ、Mixi はもうそもそもやってないけど。まあ、Twitter でさえですね、投稿しなくなった。
うん。
そう、 なんでかなと振り返ると、まあ、やっぱ面倒くさくなってやめたんですけども、このインスタ、インスタに群がる方たちっていうのも、そういう時期がいずれ来るのかな
って。要は SNS 疲れってことでしょ？
うん。で、結局 SNS 使いって昔からあって、どんなサービスにおいても、誰かが、ある時期にガーッとハマり、
うん、
そして、廃れていくみたいな。なんかそれをですね、各 SNS が登場してからどんどんそれが繰り返されてるだけのように思えて、
うん、
インスタにも、あれですよね、多分その、本当に少ない人、フロンティア的な人が、まず火をつけて、
うん、
まあ、その人たちが憧れと的みたいなところのイメージもあって、その人たちがやらなくなったら、その人たちがやっていた別の、今度は移り変わった別の SNS だったりサービスだったりに移動していくのかなっていう。
うん、
そうですよ。だから、インスタは結局その、例えば海外セレブだなんだっていう人たちがさ、
うん、
セレブやで、私たち、こんな生活やで、わー、おしゃれーの集団が作った最初ね。
うん。
それでこう人がわーって集まり、その海外セレブ、海外ファンたちが集まるところに、ね、外国のファンもバーッとついて、バーッとなっていくみたいな。まあ、そんな感じなんだろうなと思うんで、その要は、中心メンバーみたいな人たちがさ、
うん、
新しいものに移動すればそうなっていくだろうし。なんか、
今や
っ、SN、
うん、うん。あ、今やってる人が映りますかね。なんかもうインスタである程度飽きたから、次でも多分同じようなことが起こるんだろうって、うん、なんか、個人的には
確信したんですね。だから同じようなサービスに移動するんではなく、うん、だから結局、ミクシー、フェイスブック、ツイッターもさ、それぞれ似たような SNS とね、うん、引いてみるとそうかもしれないけど、
うん、
厳密に言うとちょっとずつ、まあ、毛色が違ったりするじゃない。
うんうん、
で、もともとミクシーやってた人はおそらくフェイスブックに移行してる人は結構いると思うしね。
うん、
だからそれと同じように、インスタやってて、同じ写真、の投稿なのかもしれないけど、ちょっと違うようなサービスに移る可能性っていうのは僕はあるのかなと思うのよ。
それはもう一度やっていてもっていうことですね。
うん。だって、ミクシーに、確かに僕は疲れてミクシーはもうほとんどログインしてないけれども、
うん、
未だにミクシーに、未だにっていう言い方失礼だね。ミクシーのあのサービスが好きでミクシーに残っている人たちも、今でも一定数いるわけですよ。
うん、
だから、まあ、ミクシーのサービスはなくなってないんだと思うし、で、ミクシーは疲れたけど、あ、フェイスブックだったら疲れないね。で、フェイスブックに滞留して、いや、でもやっぱりフェイスブックも疲れたな。じゃあ、ツイッターが楽だからツイッターだね。で、こう、なんか徐々にこう、疲れたけど、次の SNS に移動してる人も、結構一定数いるのかなと思うので、結局インスタをやってて、写真上げて、わぁ、おしゃれ、キャキャって言ってたけど、いやでももう、正直上げるもんねえわと。私、実際そんな充実してないし、もう、みんな、わかってるよね。
うん。
卒業っつって、インスタのアカウントでは、なんだろう、充実してた自分を見せてたから、そこから落ちていく様子を投稿できないけれども、別の似たような写真サービスでありのままの自分をさらけ出す別アカウントとして新サービスに移行する可能性っていうのはあるのかな。
なるほどね、
それは結構大きくあるんじゃないかなと思うのよ。うん、
そう、うん。そうするとですね、なんか。
ツールに紐づいてるのか、うん、人に紐づいてるのかっていう議論はまたありそうかもしれない。
うん、まあそうだね。うん、それはあるだろうね。
なんかこう、いろんなやっぱりサービスを、まあ僕もいくつかやってますけど、やっていく中でですね、あの時の、このサービスの時の投稿は、いまいちだったなとかね、疲れるなとか、そういうのがね、なんとなくこう、繰り返していくと分かってきてですね、で徐々に、なんか、自分なりにはこのサービスが落ち着くなとか、このサービスでこれぐらいの頻度だったらなんか、やっていけるなみたいなね。なんかそういう、なんか SNS とのうまい付き合い方みたいな感覚がね、ちょっと研ぎ澄まされてくる気がするんですよね。
あ、まあそうだろうね。
うん、だから、そういう意味 で、こう、今、いろんなサービスを使っている人たちがどういう、なんか心理的な 変遷を得て、経て、この、現状の SNS にいるのかみたいなのがちょっとすごく気になってきてしまってね、このニュースを見てね。
はいはいはい、はい。
なんか、お二人とかはどうなのかなとか、いうのもちょっと話せたらいいなと最後の方に思ってきたんですけども。まあ、ちなみに私で言うとですね、
あ、はい、
まあ、ミクシーが大学時代すごく最初に SNS と接してですね。で、多分、一番ね、SNS として楽しかったのはこの時期かもしれないですね。社会人的なしがらみなくて、で、その時大学入って中高で別れた友達とかも、あ、ミクシー上に、あ、こんな再会できるんだみたいなのがあって、なんかちょこちょこ楽しかった覚えがあります。足跡とかは鬱陶しかったですけどね。
うん、
で、まあ、Facebook は社会人になってからですけども、まあ、これはこれで、まあ、実名で繋がることで、まあ、Mixi だとなんかハンドルネームでよくわかんないかった人たち、で、実は、小学校の時に友達だったみたいな、なんかそんな人もいたりとかして、まあ、それもそれで面白いなと。ただ最近はもう、ここもロム線に私もなりつつあります。
これ読むのも疲れますからね、そうですね、これ。Facebook 読むのもね。
Facebook はどっちかというとやっぱ、ビジネス寄りな感じもするし、まあ、うん。ちょっと最近は投稿量が多くて疲れてきましたと。それ以外は、もう Twitter は私個人的なものは、まあ、もうほとんど やってないです。と、あと LINE ぐらいですかね。で、LINE はどっちかって SNS よりかは、なんかメールの代わりで家族とか近い人と連絡する的な。
連絡手段だ
もんね。うん、そういう使い方なんで、あんま SNS という感じがしてない。というのはそんな感じで、どちらかというともう旧、古くからの SNS はもう見る情報入手専用になっていて、あとは普通に自分の近い人とやり取りするのに使ってるぐらいの。なんかそれぐらいに落ち着いてきちゃった。という感じです。じゃあ、馬場さん。はどんな感じですか、
はい、うん。僕は、もうやっぱり人にこういうのを見せたいっていう欲求って誰でもあると思うんですけど、うん、それは今回女性の方のインスタっていう一つのキーワードで今回のニュースとして取り上げていただいてたんですけど、僕はあのね、ピアノの演奏してる動画をニコニコ動画、うん、当時はすごい勢いがありましたから、
はいはいはい。
なんかあそこにこう投稿したりとかして、一、
うん、
回ホネストさん見てもらったりとかしたことあったんですけど、
うん。
大昔ね、
うん。
で、まあ、ただあれもね、あんま伸びないと、まあ楽しくなくて、
うん、
あとは自分よりはるかに能力の高いというか、ピアノに対してのスキルの高い人とかが出てくると、やっぱその、自分が出すことの意味あんまりないなと思ったりして、でもそこでオリジナリティを出して、いや、俺はこれだとかいうところまで行くほど、時間も費やさずに、ファーッとフェードアウトしていって、
うん、
今は、ニコニコ動画にしろ、YouTube にしろ、まあ見る側に回っているというのと、Facebook とかも、Mixi とかも、どっちかっていうと自分は投稿側ではなくて、まあ見る側に回っていますが、
うん、
まあ、自分に、こう、インスタ映えの映えを早にしたりとかですね、そういうフォトジェリックに苛立つっていうことはあんまりなくて、
うん、
まあみんなそれぞれ楽しそうにやってて、あ、よかったねっていう、比較的こう、なんでしょうね。全面に的にはプラスの気持ちでいて、必ず絶対飽きると思うんですけど、飽きて一旦離れてもう一回なんか、あ、写真投稿系なんかないかなと思った時には、今度はインスタじゃないまた別のツールが流行ってたりとかすると思うので、
うん、
で、その時にそのまたインスタじゃない別のサービスに人がバッと入ってくるとか、そういう流れが、ここ多分5年10年と、今まで続いてきたように、繰り返しまた続いていくんじゃないかなっていう、そんな予想はできるのかなと思いますね。あと、写真加工ができるじゃないですか。
うん、
スノーとか使って、
うん、
自分じゃないみたいな可愛い顔になるわけですね。
うん、目が
グラッと飛ぶ。ああいうのも一つの、はい、イノベーションというか、まあ、今まではまあ、プリクラとかは多少あったにせよ、アプリで簡単に、ちょっと変身できちゃうよっていうのも、これはまた男はあんま使わないかもしれないですけど、女子にはやっぱりすごい武器を与えたなっていうのがあって、
うん、
そういうのもまた、はい、Facebook、インスタとか、まあ写真を投稿できるものに関しては、大きな、なんでしょうね、油というか材料になっていってるっていう、そういう、その時代時代にいいツールがですね、どんどんできて、出てきたのかなと、まあいいで、いいとはあんま思わないですけど、スノーアプリに関しては。
うん、
まあまあ、そういう気持ちでいますね。
なるほど。ありがとうございます。ホネストさんは？
何聞かれてたんでしたっけ？
まあ、あの SNS を自分がどう使って今に至るかというところです
ね。ああ、
う
ん、それね。
うん。
いや、ちょっと今、久々にミクシー開いて驚愕してたと思うんですけど。
はい。
僕、そうですね。まあ、もともと一番最初は、SNS でやっぱりミクシーなんでしょうね、一番最初はね。うん、まあ、その前に自分でサイト作ってっていうところありましたけど、まあ、もしかすると、その前のみんなでやってたチャットも、SNS の一部って言えば一部なのかもしれないけどさ。
うん。
まあ、基本ミクシーというサービスから始まり、ミクシー神みたいな時期がね、やっぱりあって。
うん。
すごいいろんな人と繋がれる、これって画期的やなぁのタイミングで会社に入り、まあ、Facebook の招待を、あの時は招待受けなきゃ入れないっていうね、
うん、
サービスでしたから。招待受けたけど、サービス使わずに、なんだよ、ミクシーと一緒じゃん、結局、みたいな思ってたら知らない間に完全に Facebook に移行してまして。
そうなんだね。
で、ミクシーは見ないようになって、で、まぁ、Facebook で、Facebook 神と思う時代があって、で、なんか Twitter がね、また出始めて、Twitter も同じ時期だったのかな出てて。いや、Twitter、ね、確かにね、いいけど、やっぱ Facebook いろんな人と繋がるからいいよね、みたいなことを思ってたけど、結局やっぱり、Twitter が一番いいよね、みたいな。
うん、これさ、ツイッターが今一番活用されてるという。
今はね、結局、うん、その、なんて言うんでしょうね。めんどくさいんですよ。
うん。
その、リアルの友達付き合いを SNS 上でも公開をするとか、リアルの友達に対して、なんか、情報をね、SNS 上で発信する。ということ自体がもう疲れちゃって、
うん、
もういいやと、やったらもう知ってる人ももちろんいるけど、知らない人がネット上のつながりの人たちが多いツイッターで、かつその投稿しなかったら最近投稿してないじゃんって言われないツイッターが一番僕に合ってるなと。
なるほど。
で、しかも一言でいいじゃん。ツイッターは本当に一言でいい。
うん。
はいはい、
うん、
もうなんか、ちょっと思ったことを、ささっと一文二文書いてビッてやれば、まあ、自分のね、この、もやもやした吐き出したい気持ちも簡単に出せるし、それに対してなんかみんなが、いいね、いいね、みたいな。
うん。
リツイート、リツイートとか。まあ、そういうことをすることによって、あ、まあ、二三件でもリツイートね、ついたし、はい、よかった、よかった。で、もう、それぐらいで承認欲求はもう、さーっとなくなるんで。
うん。
満たされるというかね。
うん、うん。まあ、好きでしたって感じか。
そうそうそう。なんで、まあ、今のところですけど、やっぱツイッターが一番多分長く続けてるしね。
うん。
まあ、投稿という意味では。で、まあ、いろんな僕もツイッターのアカウント持ってますけど、プライベートの方はもう最近ほぼやってないです。
うん。
もう完全にこのホネストとしてのアカウントでもう十分だと。
うん。
うん。思って、まあ今はやってるんで、基本的にはツイッターが一番落ち着くかな、今のところは。写真投稿できるし、動画も投稿できるようになったし、やりたいと思えばそれできるんでしょっていう。で、インスタをもちろんアカウント持ってますけど、基本僕はまあ人の見る側のためのアカウントでしかないので、自分はもう写真、ほぼ投稿しないですし。まあ、そんな感じですかね。
そうそう。やっぱりなんか人によって自分がね、SNS ってなんかデジタルの世界の話かなとはいえですね、その背景にある人とどういうつながり方で関わっていたいのかみたいなのが、やっぱり SNS のこれを使うっていうのに透けて見えてくる気がするんですよね。例えば今の話で言うと、まあ、なんていうの、近い友達で、なんか、いちいち気にかけられるよりかは、まあ、そんなに遠慮しない、ね、ネット上のところにちょっと投稿をするぐらいの感覚が、まあ、一番いいとかね。
うん。
あの、まあ、それが多分インスタグラムであれば、なんかまた別の考え方があるんでしょうし、まあ、私はもう情報を入手するだけでいいんで、うん、とりあえず見てるだけでいいやっていうことで。ただ、Facebook とかは比較的、その、自分が興味ありそうな情報もちょこちょこ入ってくるから、まあ、それは一応やっとくか、みたいなね。結局、うん、その、いろんなサービスがある中で、いろんなサービスを経験する中で自分とですね、SNS、まあ、強いてはソーシャルと自分とのですね、まあ、心地よい関係をこう、見つける。なんかそんな、今、なんか、そのフェーズというか、に、まあ、自分は入ってるのかな、というふうに思いました。まあ、ということであればですね、別にインスタ映えに熱中する人がいてもいいし、で、ただそれを批判する人という考え方もわかるし、なんか、その自分にもその熱中したりとか、ああ、もうツイッバカッターだなとかっていう批判したりとか、その両方の時代があったな、これを繰り返して今に至るなという、そういう意味で、なんか懐かしいなという冒頭の話に戻る、わけですね。はい。ということで、まあ、まあ、あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。
いや、最後に、かけらじで前取り上げたデジタルタトゥーな話っていうのも、これインスタにもすごく関係あるなっていうのもあるので、もしその、インスタをね、あの、プラスで使ってるっていう人に関しては全く問題ないと思うんですけど、なんかどうしてもその時の自分を表現したく、したすぎて、はっちゃけちゃったとかね、なんか、モニュメントとかにキスをしてる画像とかあったりするんですけど、
モニュメント。
オニュメントとか、ああいうのもちょっと、ふとすると、まあそういうオブジェクトにそういうふうにこう、触んないでくださいとか、あるかもしれないって、まあね。それからデジタルタトゥーとして残ってしまうっていうところはね、少し、あの、まあマナー違反っていう観点で、まあ、良識の範囲内に留めておくといいのかなと。
そうですね。まあ、あの、冷蔵庫に入るとかいう話も昔ありましたし、そうそうそう、まあそういう迷惑かける声はもちろんね、まあ絶対、もうその SNS とか関係なくやっちゃいけないことなんで、まあそういうところはね、注意してもらって、まあ皆さんもいい SNS との付き合い方、自分はこうしてるよ、こういう考え方だよっていうのがあればですね、また送っていただけると嬉しいなと思います。ということで長くなりましたが、以上で終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
抜かす人、譲る人という、よくなんか本のタイトルにありそうな、
得する人を損する人みたいな、
ね。そうそうそう。そういうね。
なんかひらがなで書かれると組みたいな、絵本みたいだね。
絵本みたいな。
ありそうだね。
電車マナーに関しては、ちょっと前にもね、3人で話して、だいたいもう僕も言いたいこと言えてよかったなと思ってスッキリしてたんですけど、またつい最近、これは、どうなんだっていうね、ことを考えるきっかけがあって、まあ、それがですね、電車が着きましたと。だいたい地下鉄だったら階段上がるじゃないですか。エスカレーターがね、左についてて、だいたいの人はエスカレーターで上がりたがるわけですよ。で、まあ、僕もエスカレーターで、本当はね、右の方は歩くスペースじゃなくて、本当はみんな止まって上がるっていうのが、本来の使い方ですというのは、以前かけらでもお伝えした通りでは、まあ、世の中の流れ的には、左に人がこう、まあ東京の話なんですけど、左に人が止まって、右がその抜かすレーンみたいになっていて、上がってきますよね。
そうですね。
はい。で、電車がただ停車してすぐの時って、そのエスカレーターにも人が並ぶんですよ。
ほう。
ね。まあ、そうです
ね。ああ、そうですね。はいはい。
はい、左側は止まってる系の人たちなので、結構長蛇の列になるんですが、右側は常に人が歩いてどんどん上に上がっていきますので、比較的入りやすいはずなんですけど、ただね、こっちも人がたくさんいるときは、列になる、列というか、まあちょっと並ぶんですよ、そっちに。ね。
ね、
ただ、そこにですね、結構横から人が入ってですね、右のレーンに行ってしまうとですね、いう光景を僕は結構何回か見る機会があって、で、ついに僕の目の前でそれをされてしまったっていう時があって、で、遠くでね、前の方で抜かしてる人を見てもですね、特に何も感じなかったんですけど、ちょうど僕がそれで歩いてちょうどエスカレーターのところに足が伸びそうって時に、右からぬっとこう入ってきた時にですね、一瞬、あれこれって、 え抜かされてない俺っていうね。
はあ。
まあまあ、抜かされちゃってんですけど、うん、まあ、それを良しとするのか、まあ、これが、まあ、え、これは大丈夫なルールなんだっけって特に明文化されてないですから、
うん。
ただ、後ろにも大量に人が待ってる状態でいましたので、それで言うと、本来はその人は、まあ一番後ろかどうかわかんないけど、とりあえず並ぶべきなんじゃないだろうかという、まあ、そういう観点がですね、最近あって、これちょっと話そうと思って持ってきましたと。
ね。
これは一例でして、
はい。
例えばエレベーターとかね、でも降りる人優先で困ってて、で降りる人降りたら、まあみんな待ちますよね。で、うん、乗ってくんですけど、あんまり並ぶっていうルールがないデパートとかあったりして、途中から来た人とかがさささっと走り込んで。元々待ってた人を抜かして入っていくとかね。
うん。
これも見かけることが多いですと。
うん。ありますね。
これもまた、おやっとね、ちょっと感じる機会がやっぱあってですね。ちょっと今日はそういった抜かす人。そして、それをこう、よしとする形で、あ、どうぞって形で譲る人も中にはいると。
うん。
人が前に入ってくるときに、自分も初速度を高めて、一切来させないようにするみたいな人もいれば、
うん、
ちょっと止まってあげて、譲ってあげるっていうね。まあ、譲らざるを得ないとかね。そういう状況もあったりなんかして、譲るという人。この二つのね、役割があってですね。まあ、これって、まあ、決着はつくんだろうかと思いながら、ちょっと、バーッと喋ってしまいましたけど、お二人の意見も交えてね、議論していきたいと思います。
はい。
二人はそんな同じような経験をしたことはありますか？
あるよ
ー。ありますか？早かったですね。
まあまあ。
同じようなシチュエーションで。
あ、というか、僕もそこの問題はずっと考えていた問題というか。
はい。
まあ、この三人の中では一番電車の歴は最近長いと思って
ます。長い、そうですね。はい。
ね。
うん。
でその中でこの電車の話題はですね、私はすごく喋ることがいっぱいあるんですけど、
うん、
今抱えてるうままさの問題、これね、はい、初期ですよね、ありますあります。
初期なんだ。はい、初期の人が陥る。
はい、ありますあります。
なるほどね。
これ私の中の持論がありまして、それをちょっとね、今日お話しさせていただきますけれども、はい、これね、逆に考えてみてくださいね、これ。
逆に。どこから
電車、はい。いや、うままさんの今のお話でいくと、
はい、
おそらくですけど、こう、目の前にこう、エスカレーターありますよね。
あります。
で、左側が、この止まって乗るレーンが、はい、そのエスカレーターに対して、こう、水平にこう伸びてますよね。
伸びてますね。
で、それと、それを横にして、同じように水平に歩くレーンが、あ、はい、まあ、歩く人たちの列ができてますよね。
まっすぐできてますね、
はい。イメージ的に。でも、で、そこに対して、横から入ってくる人がいるっていうことでの話だよね。
今そうですね。
はい。僕もそれをずっと思ってたんですよ。いや、うん、並べよ、後ろ。
うん。
なんでこんなに堂々と入ってくんだよ。
そう、結構ね、堂々とされてる、ね。
そうそう。当然です、みたいな顔で。入ってくるんですよ、うんうん。横から入る人って。ただ、僕逆のパターンになったことがあって。というのは、
はい、
僕が横から入るパターンになったことがあるんですよ。
はいはい。
で、そういう時ってどういうシチュエーションかな？ああ、これ横から入るの申し訳ないなと思って入ってる自分もいながら、一方で、こんなことを思ってたことがありますという話をね、ちょっとさせていただくんですけど、電車って、ご存知の通り、出口いっぱいあるんですよ。ホームに対して。
エレベーターもありますしね。
まあ、エレベーターもあるし、エスカレーターもあるし、電車が着きましたの、その電車から降りる降り口っていうのは、まあ、一車両に4個ぐらいドアがついてたりするんで。
ああ、乗ってる時から降りる。
そうそうそう、
ね。
乗ってるところから考えると、1両目に乗ってる人、2両目に乗ってる人。これがね、その出口のエスカレーターに近い人と、三両目、四両目でどんどん離れていく人っていうのが、こう、場所によって、その乗る車両によって全然違うわけですよ。
はい。
で、仮に、このエスカレーターの一番真横についたのが、三両目、四両目だったとして、そこから大量の人が、まあ、電車がついてから降りたとするじゃないですか。 で、その人たちはこぞってこうエスカレーターに並びますよね。はい、そうすると、並ぶ列的には、このエスカレーターに対して水平に伸びるのではなく、横からこう入るような形になるんですよ、列が。わかります？一番最初の段階でも、曲がった状態で列ができ
る。出来上がっちゃってる。
そう。
列出来上がっちゃってますしね、
水平。っていう状態になった上で、3両目、4両目から遠い、5、6両目から、そのエスカレーターに乗る人たちの列っていうのは、多分エスカレーターに対して水平に列ができるんですよ。ということは、出口によって、このエスカレーターへの動線が違うので、列っていうのは一列にならないことがほとんどなんですね。ホームで言うと。じゃあその時に、まっすぐの列が正しい列なのかって考えたことがあるんですよ。
だって明らかに確かに近いところで降りた方の人の方がそれ有利ですよね。
そう、有利だし、その人たちの列って絶対に曲がってるのよ。直通で来るから。で、わーって入るから、なんか、本来の列っていうのは曲がってる列が正しくて、実はまっすぐ歩いてきた人たちの方が横入りしてるケースっていうのが往々にしてあるんですね。駅のホームにおいては。
横入りになるかどうかちょっとわかんないんですけど。
あ、でもさ、最初の列はもう完全に曲がってるわけじゃん。一番最初にこう、早くエスカレーターに乗ってる人は。
はいはい。
だから結局何の列が正しい列なのかが決まってないので、
そういうこと、そういうこと。
どっちが、木の幹なのかがわからないよっていう話です、ね。
あ、そうです、そうです、そういうことです。だから、その列車の件で言うと、実は曲がってる方が正しい列だったのに、あ、遠い方から来た、その枝の方から来た人たちが、いや、エスカレーターに対して僕たちはまっすぐに並んでるんで僕たちが正解ですみたいな感じで並んでるのも僕は違うかなと思ってたりする。
ああ、その場合は確かにね、列が2つあるんで、
うん。
なんかこう、交互に入ったりとか、そういうのでもいいのかなっていう気はしてるんですけど。
そうそう。だから、
単独での。
そう、単独ではね、だからそこの線引きも難しくて、うん、僕はもう、あそこのエスカレーターの歩くレーンは、高速道路の、合流地点だと思ってます。
はいはい。
だから、横、例えば僕が5、6両目の遠いところに乗っててこう歩いて列に歩いてます。で、そこのね、ちょっと後から3両目から降りてきた人たちが横にね、1人2人入ってきました。もうこれは、もう譲ってあげようと。だって、別にずっとその5、6両目の高速の入り口から入ってきた人たちじゃないし、まあ、この人はここからね、降りてきてるわけだから、わざわざ並ばせんのも、逆に自分も、まあ、僕は時間の余裕はあるときはもちろん並びますし、時間の余裕ときはないときはもう階段で登っちゃいますけど、はい、まあ、この人たちもね、別に、ここから降りてきてんだから、まあ、高速の入り口と思って、一個ずつずれて入れてあげるのが親切なんじゃないかな、と思って、もうそこは達観するようにしましたけどね。
うん。
なるほど。あながちじゃあ、まあ、シチュエーションに応じてかもしれないんですけど。
うん。
僕の言ってることも、もしかしたら、あれか。まあ、一方ではわかるけど、単独犯に関しては、それは成り立つかもしれないけれども。
なんだろうな、その、
確実に。どうしてもそうなるシチュエーションがある
よね。そうそうそう。その、だから、難しいのは、エスカレーターの位置にもよるんですよ。それが、駅のホームの一番端っこにエスカレーターがあります。どう頑張っても一両目の人が近くて、そこから以降縦の列になるはずなのに、確実に後からこう後ろから来た人が前に入り込みます。これは NG ですよ。
はい、はい。
それ横入りでしょっていう思うしね。なんだこいつってもちろん思いますけど、
結構なりますね、
そのエスカレーターの位置によって、あ、まあ、ここだったら横入りの列ができるのもしょうがないし、その列を見てた人がいたんだとしたら、いや、自分もここ入っていいでしょと思って入る人がいるのも、まあ、わからんではないな、ということで、あまり、まあ、イライラせずに、いることが、僕、個人はですけど、ありますかね。
うん。
グリーティーさんもそういうのを見たりとか、
まあ、あります、ね。
同じような経験はありますか？
うん、あります、あります。そういう時はですね、まあ、基本的には、誰かに遅れが偏らないように、列が消滅するにはどうしたらいいかということを考えますね。
上級的な、ね、つまり上級的な考え方
つまり、例えば、まあ、横入りの場合はあれですけども、その列がね、ホネスさんに言ったように電車の3両目からグイッと曲がる列があるのと、ストレートな列がありますってなった時に、うん、曲がる列の人が、いわゆるストレートじゃない方の列の人が全員ごそっと、ストレートな列の後ろに並んだ場合、
うん、
その、後ろに行っちゃった人はすげえ遅れが生じるわけですよね。
うんうんうん。
そうですね。で
どっちかっていうとそれよりかは、分散させた方が、一人一人に遅れを分散させるように、その交互に入れていく。
はいはい。
っていう方が、なんか全体としては、そう、全体としてはいいのかなっていう考えはある。
だから、道路で言うと、なんかいきなり工事区画が出て、2列が1列にならなきゃいけない時問題と一緒だよね。
ね、そう。ね、さっき言ったその、後ろに全部ガポって並ばなきゃいけない場合って、それだけ、その後ろに並ぶだけ移動しなきゃいけない分遅くなるんですよね。
うん、そうそう、そうだね。
そう。それでホームもいろいろ混み合ってるだろうし。
うん。
っていうことを考え、全体的なことを考えると、まあ、そこで交互に、ね、入り口付近で入れちゃった方が、なんか、社会として幸せになるんじゃないかなってね、うん、思ったりするんで、まあ、そこはね、僕は許容してますね、どっちかっていうと。
うん。
うん。
あ、僕、その横から入るっていうことが、その時に、僕もね、入ったことないわけではないんですよ。
うん。
歩いてきて、エスカレーターがある、まあ、ホームを歩いてね、電車から降りてホームを歩いて、エスカレーターがあるところに、こう、逆さになっているので、こう、くるっと向いて、こう、入ろうとしたら、うん、おやおや、人が並んでるではないかと。
はいはいはい。
だからまあ、後ろまで行こうかなと思ったんですけど、もう僕の後ろにも人が結構来てたんですよ。だから、いわゆる列ができちゃってたんですね。
なるほど、なるほど。
そう、世の中の流れみたいなのがやっぱできちゃってて、僕がここでうろたえてると、その後ろの人たちで立ち往生しちゃいますと。
まあね、
そうだね。どうするんだいってなって、ちょっとこうお辞儀をする形でそこにこう入ったら、うんたまたまかもしれないですけど、おっちゃんがね、どうぞってこう譲ってくれる手と仕草をしてくれた、水平に並べた首をね、
うん、
優しい人だなと、すいませんつって。で、その後ろのことはよくわからないんですが、とりあえずそこで入ってしまったんですけど、うん、あ、これでも横から入るべきじゃなかったなって感じで、それ以降は、まぁ、ちょっと いちいち後ろまで行ってゆっくり歩くようにしてたんですね。
うんうん、
まぁ、急いでたら階段使うんですけど。
そうですね。うん、
で、階段ではなくて、まぁ、後ろに並ぶ側に入ったら、今度はその横入りしていく人たちを見て、徐々にですね、あれこのケースは大丈夫なのか、このケースはあれ抜かしてるよね完全にという形でですね、
うん、
切りなり出していったと。
なるほど。
その気持ちを今ここでまあね話して、でまあホネスさんとグリーチさんのおっしゃっていた、まあ横で列がどうしてもできてしまう時とは譲り合うっていうことに関しては、基本的に同意できるかなというね。気持ちになってきましたと。
まあ、明らかにね、さっきホネスさんが言ったように、後ろから来てんのに、前までタタタタって走って、うん、これも高速道路の合流でよくあるんだけど、なんかめっちゃ先まで行って、渋滞 の一番先頭に合流していくような、そういうのはちょっとイラッときますけどね。
そいつはもう、徹底的に罰していいと思う。
そうですよね。
あなた今、おかしいですよね、みたいな。うん
なんかでもその時に何も言えないし言わないんですよね、日本人ってね。
うん。
うん。まあ、車の時もそうだけどね。うん、結局。
車はね。クラクションとかあるけど、ね。
人、うん。うん。言わないし。まあ、多分、この人も急いでんだろうなっていうのがなんとなく分かったら、まあ、いいか。まあ、譲ってあげようか。とはなるしね。
うん。
あります。で、それ別に抜かされたりね、抜かしてしまったりっていうことがあっても、疲れた上がりきった時にはもう忘れちゃってるんですよ。
そうなんだよ、
ね。何にも感じないんですよ。正味。
乗った瞬間に忘れるから。
忘れる、
うん
そう。後ろに人がいようがね、前に人がいようが、一人二人の話、世界で、うん、自分がその目的地に着くまでの時間ってほぼ変わりませんから。
そうなんだよね。
早く行きたければまあ階段使えばいいっていう話に戻っちゃうしで。
う
ん、考えると、本当にしょうもない話なんですけども。
そうね。
で、
まあ、まず歩くなっていう前提があるからね。
うん、そうそうそう。だから、そもそも正しい使い方をしてないんですよ。
そもそも自分たちが悪いことをしてる上に、そこにさらに悪いことをしようとしてる人たちを、そうそう、マナーを求めようとする権利はないよね。
そうそうそう。あれだよね。どっちかって悪いよね。それってね。うん、その話って。まあ、ただ、先ほどから連呼している世の中の流れっていうこのキーワードね。これ僕今年のキーワードとして一つ置いてるんですけど、結局は、道っていうのは人が作っていくものなんだと。
おー、なんか壮大な話になってきたな。
はい、壮大な話があって。ルールとかそういうのも、その場のルールってその時の空気によって何歩でも変えられると思ってるので、うん、まあ、そういった意味では譲ってあげるっていうのが発生したら、あ、分散型のルールなんだとか、うん、単独の人が抜かそうとして入って、すごいなんか、気分悪そうなか、ね、顔をされてたりするっていうのを前で見かけると、あ、これは NG のね、ことやっちゃったねと。まあ、上がる頃にはもう忘れてるんだけど、まあ、そういうこともあるよねっていうね。まあ、そういう、まあ、狭い世界観の中での、譲る譲らない、抜かす抜かさない問題はですね、
うん、
まだまあ、解決に向かうのはちょっと時間がかかるけど、考え方としては、一つ理解はできたのかなとは思いましたね。
うん。なんか、その辺の、やっぱ、動線とかうまく考えてるのは、なんか、ディズニーランドみたいなところだったりするんですかね。ファストパスみたいなのありますしね。
ああ、まあまあまあまあ。ね、人の列っていうところで言うとね、多分一番列ができるところだったりしますからね。
列の開始がちゃんと明確に示されてるから、最初に入るところが明文化じゃないけど、明示的に見れるんですよ。
うん、
百貨店のお惣菜とか、スイーツコーナーとかもそうだよね。
うんうん、
列ができるときはどういう風に列を作るのかって設計がちゃんと、あれは最初されるので、あ、なるほど、ここのお店の列はこうか、というようなところが綺麗になってたりするんで、まあまあ、そういうところから学ぶっていうね、ところもありなんでしょうけど。うん、まあ、電車はね。
カメラとかも。
うん。
いや、エスカレーター問題で言うと、ビッグカメラなんかは、上がった先にしばらくテープみたいなやつでこう、
あります
ね、右側にすぐ行けなくなってる。うん、それはまあ、多分その階のお買い物をした人が、さらに上に上がるときとかに、抜かし合いが起きないように、
うん、
開始のね、ところを狭めてるんですよ。
そうですね。
はい。そうすると衝突が起きづらい。
うん。
まあそういう工夫があるのかなぁとね、思いましたね。
うん。
まあ、なんでしょう。僕はどっちかというと譲る側でいたいっていう、どちらかというとね。
そうね。まあ、みんなが思うよ。
よりは、そう、譲る人とやりたいっていう気持ちがあって。
エスカレーターぐらいはもうゆっくり乗ろう。
そうですよ。ただ左側で乗ろうとすると本当に待つよね。
あ、まあまあ、待つ。
めちゃくちゃ待ちますよね。
だからもう階段だもん、最近。もう、待ってんなと思ったらすぐ階段行っちゃうから。
ね、
うん、
そうね。
一番楽よ。
階段でもうさ、あるのがさ、
うん、
上、下って、こう、印がついてるじゃない。
あれ、その問題ね。
あれ、右、左で、駅によって違うんですけど、
うん、
あれもね、逆でこう、向こうから降りてくる人がですね、上向きって書いてあるのに上からこう、歩いてくる人を使っちゃうんですよ。
ね、うん、
はい、
僕はその時は、もう断固として譲りませんけどね。いや、ここは上のレーンですと。
そうでね。
あなたが間違ってるから、あなたがどいてくださいと思って、僕はそのまま上がります、
うん。そうそう、そうしないと、さらにその後ろの人も間違えてね、
う
ん、
そうそうそう。
全面戦争になっちゃうから、合戦みたいになっちゃうから。
なんか、そう。確実に向こうが間違ってんのに、なんかすごい嫌な顔される時あるんですよ。いや、お前が間違ってたからなと思う。
そうそう。
うん。
まあ、比較的これでもね、海外の例とか、まあ、地方はちょっとわかんないんですけど、海外とかに比べたらかなり、マナーも、うん、いいのかな。中国とかの方行くと、空いたらまず人の、乗ってくる人、待たずに乗るって言うじゃないですか。
そうね。
そういうのとかありあるんで、まあ最低限日本人はね、降りる人をちょっと多少待つとかそういうのもね、
あるってことで。待たない人いるんだよ。
またたまにいらっしゃいますけどね。
まあたまにはいらっしゃいますからね。もうなんか、うん、あるじゃん。インドの鉄道、100人乗っても大丈夫みたいになってるやつ。
横にはみ出してるでしょ。
ああいうのとかね、見るともう、だいぶマシだなと思いますけど。
お
う、うん。
まあというわけでね、今日は どっちかっていうと、電車の中に入るときの満員電車のストレスとか、そっちの話ではなくて、ホームでのね、エスカレーターの譲り合いを巡った考察とですね、まあ、階段の時の上下の話、まあ、なんかこのあたりの話をちょっと聞いてほしくて、そしてまあ、ホネスさん、すごい長いこと乗ってらっしゃるので、
うん、
まあ、そういうね、電車先輩の話も聞けてですね、
電車先輩。
ちょっと、うん、ちょっとまあまあ、そうかと、まあ、わかってもらえたのかなっていうのもあって、うん、まあ今日はこのぐらいでいいかなっていう気持ちもあるんですけど。まあまだ明文化されてないからわかんないこともあるし、
うん、
本当にそれってそのままでいいのっていう、なんか駅全体のルールとして何かこう、変えて、駅に、それ書いたりとかですね、ちょっと工夫してみんなのストレスが極力ね、みんなが気持ちよく駅を使えるような何かイノベーションを起こせないのかなと、ちょっと考えている今日この頃ですと。まあはい。まあ、ね、お聞きの皆さん、もし電車通勤、まあ、学生さんも最近、普通に電車使われている方多いと思いますので、まあ、そういった部分でもね、今のお話聞いていただいて、何かこう、ご意見、ご感想などあればですね、お便りなどで送っていただけると、また、次回の特集なんかもね、考えてみたいと思います。ということで、今日は以上にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。ということで、エンディングでございますけれども。
はい。
まあね、今日前半では、グリンテンさんのインスタ映えを突き詰めた後に残るものということでね、やってまいりましたけど。で、衝撃だったのは、ミクシーを本当に久々に開いてですね、お友達の欄を見たら、
うん。
直近でログインしたことがある人が、二人しかいなくて、その中の一人が、うまうまさんだから
。あ、僕もね、ピアノサークルって使ってるんでね、どうしても。
あ、そうなんだ。
ピアノサークルにトピック立てて、そこで参加者をこう、カウントするためだけに使ってるんで。
あ、じゃあまだ。
なんか投稿してましたよね。つい、今日の深夜あたりに。
ピアノサークルの人向けにちょこちょこ日記はだ、投稿はさせていただいております。
そうなんだ。
そうなん
だ。
はい。
いやいや。もう、だから僕の友達は、ほぼ 95% ぐらい。もう、ログインしてないですね。
うん。
うん。
いや、もうアカウント消そうかどうか迷ってるぐらいだからね。
いや、そうそう。僕も、うん、もうアカウント消そうかなと思って来たんだけど、うん、ふとね、やっぱり昔の日記これ、ちょっと、見たいと聞くんのかなと思って。
いやー、やばくてね、恥ずかしくて消しちゃうんですよ、これがまた。めちゃくちゃ恥ずかしいこと書いてるんですよ。
今ね、さっき見たんですよ。
ほう。
はい。
その、過去のね、自分の日記。もう、死にたくなるよね。
やっぱりその時は、一応、なんていうの、ミクシー映えを狙って書いてるんだよ、ね。
そう、面白いこと書けたの、その時は思ってんだよ。
思ってるよ。
そうだよね。
その時の俺は最、これ、この投稿最高と思ってるよ。
そうそう、今思うと全くそうではないんですよね。
もう、クズみたいな
文。びっくりしちゃう。そうそうそう、クズとは、そう、本当にそう思う。
お前は何をこの、いやー、その語尾、その語尾やめろ、お前って思う。な、生きてるわ。この文章書いてる時の俺生きてるわーと思う。
いや、まあでも、客観的に見れるのはなんか学びがあるんだろうね、やっぱり。
まあね、成長したということなのかもしれんけど、ただ、今の文章も実はそんなに成長してないかもしれない。読み返してないだけで。
まあ、ツイッターとかね、後で10年後ぐらいに見返した時にどうなのみたいなところは確かにあるかもしれませんよね。
そうね。うん、もう、だから、昔の、その、自分で作ってたね、ウェブサイトに載せてた日記、
うん、
もひどかったけど、それと同等ぐらいにひどいですからね。
まあ、セルフデジタルタトゥーになりつつあるのでね。そう。
そう
です
ね。
自分が恥ずかしい。
まあでもいつでも消せると思えばもうこれはね。
まあ記念に残しておいても。
うん。
ね。特段誰かが常に読んでるとかいうわけじゃなければ。
まあね。
まあね。
いつか懐かしくなる頃があるんじゃないかなって思いますけど。
うん、一番最新の日記で2011年の5月5日ですよ、これ。もう6年前。
ですね。
びっくりだね。
まあ、ちょっと。そういうね、学び、反省もありつつ、いい使い方を見つけていただければ、はい、いいんじゃないでしょうかね。まあね
は
い、
インスタも、おそらくそのうちそういうことになるでしょう
ね。そうですよね。スノーとかもそうかもしれませんね。
そうですね。はい、そして、後半の井戸端コースのマモさんが、抜かす人、譲る人ということでね。なんか、サザエさんのタイトルですね。これね。まあ、電車は、往々にして人がぶつかり合うところですよ。本当に。
そうね。
最近もありました、その電車の中で、おばさんとおじさんの口論がね、されてたりとかしてました。
はいはい、
もう朝の満員電車なんて、もう常にそうですから。なんで私の方に体重かけてくんなよ、別に好きでかけてるわけじゃねえよ、ああ、キャキャキャみたいな。
すごい、なんか。
大人しくしてくれ。
東京らしからぬ光景ですね、若干。
なんかそういうの見ちゃうと、ああ、この路線乗ってる人、民度低いなぁと思っちゃう。まあ自分も乗ってんだけど。乗って、自分もね、通勤に使ってるんだけど、いや、これ、第三者が見たら、この電車民度低いって思われちゃうよって思う。し、あのね、電車の乗り方、ホームでの過ごし方、もうね、不満いっぱいあるよ。うんリュック下ろさない問題とかさ。
でかいリュックでね、うん、バシバシ当たってくるんですよね。
前に抱えれば、リュックはゴリ押ししてもいい問題とかさ。なんかこう、前も言ったけど、女性のカバン肩掛け問題とかね。
めっちゃはみ出してくるんですよね、あれだけね。
おー、言いたいことなんて、もう山ほどありますから。
これでもなんか募集したらいっぱい出てきそうですよね。
いっぱいあるし、うん、まあそういう意味で言うとね、この番組の車掌さんが聞いていただいてたりもしますから ね、うん、まあそこでの要は車掌側から見ての感想もねこの前いただきましたし、
うん、
いやー本当にね満員電車は話題尽きないと思うわ。そういう意味で言うとも
うずっと喋ってられるからね、
うん
マイン電車でもう収録できるくらいのレベルですね、そうですね。いや、それまた迷惑になる。
逆に僕らが迷惑。
迷惑ですね。その、ついこの間も僕、そのマイン電車で、昨日か一昨日ぐらいあったよ。もうほんと腹立つおばさんがいて。時間大丈夫なのかな、これ。椅子のさ、横に鉄の棒、パイプがあるじゃん。
あ、あるね。
はい。
で、あれってこう、ドア付近の人がさ、ちょっと入った時にこう持つ感じのパイプじゃないですか。
うん、
で、その横にこう、釣り革が2、3個あって。で、朝なんで満員電車なんですよ。
うん。
すっごいぎゅうぎゅう、なんか僕がこう、なんとか入ってったら、ちょうど僕の目の前にそのバーがあったのね。椅子の横のバーが。うん、で、そこに捕まるじゃないですか。で、そしたら、僕の隣の隣に立ってるおばさんが、釣り革持ちながら、なぜか知らないけど、そのバーにもう捕まってるんですよ。いや、二個持ち。
両手？
うん。
ああ、二個持ち。そう
そう。右手で釣り革、左手で、隣の人を越してそのバーを持つみたいな。
直近の隣の人が若干、あれだね。
そうそうそう、うん。
ぶつかっちゃってるよね。
ぶつかっちゃってるんだけど、その三人の中で一番嫌そうな顔をしてるのがおばさんなのよ。いや、話せよっていう。
嫌そうな顔って。
この手を押されてお前はずっともぞもぞしてるけど、お前が手離しちゃ済む話だけどなっていう。そういうおばさんもいますから。
どうしても両手で安定させたいと。
まあ、そんな。
っていうのもあったのかもしれないけどね。
確かに、片手だけだと不安な時あるからね、釣り革は。うん
まあね。
揺れるときはね、片手だけでも結構ジオモで、
うん、
ね、おっとっとみたいなことは、ありえますけど。
わ、はい、かるんだけど、それは、ちょっと空いてるときにやってくれよと思う、うん。今の状況を見て、君がそれを持たなかったとしても、そんなに動かないから、みたいな。そういうね。
まあ、周りが見えてない方、やっぱりちょっと、
いるね。うん
多くいらっしゃるなとは思います。
まあ、思い出
して。つまんないことで注意してもトラブルになっちゃうし、自分が浮いちゃうんでね、言えないんですよね。
はい。
そういう時どうしようってね、やっぱちょっと、まだ、 問題としては、課題としてはずっと残り続けちゃうなというのは、
うん、
まあありますけど
ね。まあもうそしたらあれじゃないですか、ね、もう自分が何ピクセル撮ってるのかというのをもうリアルタイムでモニターする仕組みとか入れといてですね。
そう。そう。
マナー悪い人になんか、こう、ブブーみたいな、なんか、なるようなシステムにしておくとかですね。やべ、俺なんかミスったみたいなことが分かるようにしておくとか。
そういう気持ち
を求めてもいいかもしれない。
そう。なんでか分かんないけど、そういうさ、満員電車でさ、スマホいじっているやつとかさ、あの、本読んでるやつに限って、嫌そうな顔すんのよ。いや、お前だからなっていう。
逆だろっていうね。
お前が嫌そうな顔をするのは、多分今この世の中で絶対に許されないことだよって思う。俺がそれに対して嫌な顔をせずに、なんとか許容してんのに、なんでお前がそこで何もしてない普通に立ってる俺に嫌そうな顔をする。
まあ、なんていうの、嫌だと思うレベルが違うんだろうね、だからね。うん。観点が違う。
普通に乗れてるだけでも嫌そうな顔になっちゃってるって人たくさんいるんで、やっぱ混雑してる時とか、やっぱちょっとね、もうちょっと電車の1回あたり乗れる電車の人数制御したりとか、
そうだ
ね、もうちょっと自動でできそうなものはね、まあ、空いてる車両があったらご案内するとかですね。
うん。
もう少し人のストレスを自動、どうにか自動化してご案内できるような、なんかそういう仕組みができ
ないかな、
あればね、いいですよ
ね。
思いますけど。
まあ、そういう世の中になるのは随分先になるんでしょうけど。もう、だから会社に通うということ自身をやめるっていうね。
まあ、徒歩通勤とか自転車通勤、いろいろありますから。
もうそうだし、あとはもう、自宅で、仕事ができる環境をね、会社の方にも整えてもらうっていうのも一つの手だと思うしね。
うん、
まあそういう世の中がいつ来るのかっていうところありますけれども。まあ電車の話題も尽きないかなというところで、今日は終わっていこうと思います。駆け上がりラジオでは皆様からのお便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはアットマークかけラジ、E メールはかけラジ、アットマーク gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りお送りください。はい。
無言でね。結構喋りました
ね。そうね。ぜひ皆さん、今日のね、話題、インスタ映えと電車の話題、自分のこんな意見があるよという方はね、送っていただければよく思います。それでは次回まで、ごきげんよう、さようならということで、お送りしてまいりましたのは、モネストと、
グリーンティーと、
ウママでした。